上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。こんにちは、ネットラジオ番組スイッチ、パーソナリティの五郎です。いや、先週オープニングに関してですね、ちょっとリスナーの方から、非常に指摘を受けまして、ちょっと今までにない形でやってみたんですけど、まあ、うまくいったかどうかちょっとね、自分じゃ分かんないんで、ご意見があるリスナーの方がいれば、どしどしと、していただければと思います。今回も先週に引き続きですね、上海急性浮力の郭さんに、お越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めてのラジオ収録でしたけど、ね、いかがだったですか。はい、
とても楽しかったですよ。
はい、よかったです、よかったです。今週も、ね、楽しんでいただければと思いますね。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、先週は学生時代にビジネスプランコンテストに参加したっていうところまで話聞きましたけども、はい、今回そこからどうやって起業したのか、はい、また、今まあ会社10年目ですけども、はい、ここまで軌道に乗せるまでのこうご苦労された話みたいなところをちょっと深掘りして聞かせていただければと思います、ね。はい、
ぜひぜひ。
はい、よろしくお願いします。はい、で、もともとね、その起業する動機としてはお金持ちになりたかったみたいなところから、はい、起業を意識されてビジネスプランコンテストに参加してたっていうお話だったですけども、はい、実際これ聞くところによると優勝したっていう話ですか。
あ、はい、そうですね、当時多分2004年、まあ、友達と一緒にチームを組んで、はい、まあ、当時は私は早稲田大学っていうわけではないですけど、うんうんうん、まあ、早稲田大学の学内、うんうん、ビジネスプランコンテストにチームで参加して、うんうん、優勝を果たすことができました。
すごいですね。インキュ
ベーションセンターですね。はい、はあ、
これ仲間は日本人の方ですか。
仲間はそうですね、日本人、私以外にあと3人いて、まあ、当時 4,5 人のチームですね。
はあ、はい、すごいですね。
はい、
ちなみにどんなプランというか、
はい、それは、はい、傘、東京って実際、はい、統計を見てみると、はい、とても雨の降る町なんですよ。
はい、あ、はい、そうですか。
はい、年間で113日平均雨降るっていう、まあ、当時のデータですけど統計があって、はいはい、3分の1雨降ってるんですよ。
確かに、はい、そう言われてみれば多いかもしれないですね。
そうですね。うん、で、実際その朝に雨降ってなくても昼間に雨降る時もありますし、そうするとコンビニに駆けつけてビニールの傘を買ったりするじゃないですか。はい、
あ、結構年間買ってますからね。
結構買いますよね。はいはいはい、500円って高くもなさそうな気もするんですけど、たまってくると結構な金額だったりもしますし、すごいお金の無駄遣いと資源の無駄遣いかなと私たちは考えました。
なるほどなるほど。
そうすると、まあ、傘を、まあ、天下の回り物であるという概念を新しく世の中に広めて、傘はもうこれから買う必要がないですよっていう、
エコですね。
エコ、そうですね、はい、エコと、まあ、社会貢献もできるかなということを考えて、傘を無料にして、うんうんうん、傘 の, その上のところに広告のメッセージを載せることによって、うん、まあ、スポンサーを集めて、はい、そのメディア化することによって、そのプロジェクトを達成、その目標を達成することができるかなと思いました。
面白いです、はい、ね。実際これやってみてどうだったんですか。
実際そうですね、うん、アイデアは今でも面白いかなと
確かに
思ってるんですけど、実現するところに持っていくことは当時できなかったです。
難しかったと。
はい、そうですね。まあ、優勝したもののお金は全くなかった、貧乏大学生より、
なるほど、
はい、無料のオフィスは、はい、まあ、早稲田大学インキュベーションセンターの中に無料のオフィス1軒与えられたんですけど、
はい、
それ以外のリソースは何もなかったですね。
うん、金もなしと、
はい。そうですね。無料で隣から机を借りてきて、椅子を借りてきて、とりあえずその空っぽのオフィスの中に椅子とテーブルが置いてあったという状態からスタートして、
うんうん、
まあ案の定、まあ、そこそこいいところまで進んでいた提案もあったんですけど、
はいはいはい、
2004年の年末から始まって2005年 の, その3月ぐらいまでものすごいいろんなところに声をかけて営業、提案して営業してたんですけど、
うんうん、
で一番うまくいっていたところに最後言われたのが、
はい、
もうこれとても面白いと思うのでぜひやりたいと思います。ただ今年の予算はもう決まっちゃってるから、はい、来年まで待ってください。
待てないと、
ま、待てない
待てないですよね。
はい、
あ、そうだったんですね。
そうですね、はい、
あ、じゃあそれで実際待ってないっていう、
は
い、
タイミングもタイミングで、
なるほど、
まあ、はい、広告予算が全部決まってるところに営業してしまったわけですから、はいはい、
なるほどですね、
はい、じゃあ他に営業しても同じ状況なんじゃないかっていう。
あ、それでじゃあ一旦諦めるんですか。
そうですね、はい、その会社を、うんうん、 まあ、実質3、4ヶ月ぐらい、はい、で半年ぐらいで、うんうん、その畳むことにして、
結構でも見切りも早かったんですね。
そうですね、そうですね、はい、
なんか悪い意味でズルズルいっちゃうあのベンチャーも いますからね。
そうですね、そうですね、
そこは結構きっぱり、
はい、まあ、他の3人も大学生でしたし、はいはい、なんかその起業する意欲がすごい旺盛な若い若者でしたので、で実際今他の3人も全員自分の会社を持って社長をやっています、日本で、
はい、すごいですね。でそれ一回辞めた時に上海に戻ってこられた。
そうですね、はい、辞めて大学も、中退しましたし、ほうほうほう、はい、まあ、学費を少し使ったりも、うんうん、あの会社のところに使ったりもしちゃって、お金がなかった状態でしたので、はい、で上海に戻って、うんうん、それが2005年の6月
2005年6月、は
い、で今の会社を立ち上げたのが2005年の9月です。
そっかそっか。でこっちに戻られた時に、はい、まあ、いろいろどこでやるか考えられてたっていう話でしたけども、
はい、まあ、当時地元のハルビンに戻る気は、まあ、せっかく逃げることに成功したわけですので、はい、うん、戻るつもりは全くなくて、はい、まあ、上海、北京、深圳、この3つの都市のいずれにしようかなと思いました。で実際当時私が、はい、銀座にある日中ビジネス交流会で世話役を、うんうん、世話役をやったりとか、うんうんうん、その日中アジア関係 の、 その、交流会、うんうん、コミュニティに結構、まあ、学生でありながらも積極的に参加していたので、その日中でビジネスをやっている、はい、その友人だったりとか、うんうんうんうん、その先輩だったりとか、はい、まあ、人脈いろいろできて、うんうんうん、その人たちにヒアリングすると上海と関わりを持っている人が一番多かったし、うんうん、北京はあの、まあ、全く政治的なバックグラウンドがないと動きにくい、
うん、
はい、深圳は改革開放の、うんうんうん、その流れの中において若干頭打ちになって今下がる傾向、はあ、トレンドにあるかなという気がしたので、
なるほど、
まあ、上海を選んで
選んだと、はい、
まあ、当時初めて上海に来たわけですけど、
はいはいはい、あ、そうかそうかそうか、はい、じゃあそこからのスタートだったんですね、
はい、
なんかその時は立ち上げた時は特に事業内容はそんなに決めてなかった。
事業内容、そうですね、事業内容はとにかく広告業界でやろうとは決めました。広告業界はどう成り立っているのかは、
うんうん、
全く分からなくて、なんで広告業界を選んだかというと、日本にいた時に広告、はい、まあ、一応メディア の、 その事業を立ち上げようとしてましたし、はい、あの青年会議の多分2005年の年間、はい、2004年か2005年の年間を取りまとめた一冊があって、その中に、広告の古典といって、はいはいはい、オグルビー
うんうんうん、
あの、まあ、世界でかなり有名な広告代理店を立ち上げた創始者の方の名言が、あのつらつらと書かれたページがありましたね。おうおうおう、はい、それにすごい心を打たれて、この業界めちゃくちゃ面白いと思って
広告だと、
はい、広告業界が好きだと、それが広告業界に入る一番最初のきっかけでした。はい、あと、まあ、上海に、うんうん、来るじゃないですか、初めての上海ですけど、日本の広告とかいろいろ見ていましたので、テレビ広告を見ても国外広告を見ても、あの正直クオリティの高いものが
中国の、ね、
はい
はいはい、
全然なくて、
なかったと、
まあ、たまにあるかもしれませんけどクオリティがあまりに低いレベルが低すぎたので、ここだったら私は勝てるんじゃないのっていう、
なるほど、
はい、それもすごい漠然とした自信がなぜかついてしまって、
はいはいはい
はい、すぐに会社を立ち上げちゃいました。
なるほどですね、はい、そのきっかけだったんですね。
はい、そうです。
でね、今はね、前回もお話しいただきましたけども、お客さんも非常にね、
はい、
ついてるってお話でしたけども、はい、ここまで来る段階で、まあ、当然今のね、ところで満足されてるとは思わないですけども、
はい、
ここまで軌道に乗せるまでの話がね、結構壮絶だったんですよ。これ、ね、お聞かせいただきたいんですけども、そうですね、そう
ですね、当時大学生で別に広告業界を経験しているわけでもないですし、
上海も経験してないし、
業界の中にどういう構造になっていて、はい、どういう業務内容が存在するのかすら分からなかったですし、そうですね、まあ、今でも会社が完成形というわけではなく、一応まあ、会社の中で、2020年までの目標を立ち上げて、それに向かって頑張っているところですので、完成度はせいぜい今が 20% ぐらいかな、
はい、まだまだですね、
まだまだ、そうですね、12% かもしれない
でもね、はい、ここまで来るのに、まあ、最初ノウハウなし、お金なし、オフィスなし、スタッフなしっていう、
はい、ところから何があるのかという、
はい、ですよね、いや、
燃えてる夢だけがあります。
まあ、そこがね、はい、やっぱすごいなと思うのと、あと、まあ、 結構こう下積みと言ったらあれですけど、はい、この食べれない時期が結構長かったって
聞きますか？長かった、長かった、
そうですね。何年ぐらいこう、
はい、厳しい。実際オフィスを、はい、2005年の9月に会社を設立したんですけど、うんうん、オフィスを借りることができたのは2007年。
うんうん、それでもあれですもんね、はい、2年経ってるんですもんね。
2500元のオフィス。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
で、その、オフィスを借りてから、オフィスの家賃を払う、うん、ために、日々仕事をして、
なるほど、
仕事を探して。
なるほど、なるほど。
はい、で、実際、一人目の社員が、うん、入社したのが、まあ、今でもパートナーとして、会社で、うん、とても仲良く、はい、
はい、
一緒に仕事をしてるんですけど、うん、2009年ですね。はい、
あ、2009年。あ、じゃあ、結構4年。
そうですね、
ですね。
会社がやっと成長を見せることができたのが2009年からです。
は
い、それまでは、明日あるかどうかが全くわからない。
いや、ベンチャーってね、もう結構一人で やられてるって、そうなると思いますけど、
そうですね。
その時はこうどうこう食いつないでたというか、
はい。
はい、どういう、こう、何でもね、やんなきゃいけない時期だったんですけど。
何でもそうですね。何でもやらなければいけなかったです。うんうん、まあ、一番最初に考えたのが、うんうん、日本の人脈が結構多かったので、うんうん、上海は初めての地ですから、全く人脈もなく、
はい、
結構郊外、1号線の上海の地図から若干はみ出てるところに、1000元ぐらいのところを借りて、そこからスタートをしていたので、
はい、
まあ、できることはまず人脈を広げないといけないという、うん、はい、
なるほどですね、
はい、で、まあ、日本にいる友達とか、うん、そのビジネスマンの、うん、先輩とかに声かけて、はい、上海に来ましたよ、うん、よかったら遊びに来てくださいねっていうところから、うん、その人脈、まあ、大体上海と関わりを持っている友達だったりとかは、
うん
うんうん、私以外にも他の友達がいたりするんですよ。で、実際日本の友達経由で、
うんうん、
上海の人脈作りの基盤を作ることができました。あと、まあ、通訳をやったりとか、ね、
翻訳、はいはい、
その目の前のお金を稼ぐことができる業務は何でもあって、ね、アテンドとか、
はい、結構、まあ、今自分にできることやって稼いでいかないと、
は
い、
調査してレポートを書いたりとか、はい、
ですよね。その時に、まあ、結構長い、まあ、とはいっても2年ぐらい、
そうですね、
オフィス借りるまで、ね、時間かかると思いますけど、はい、その時は結構不安な気持ちにもなると思うんですよね、
はい、
そこをこう頑張りきれた背景というか、
はい、
なんか自分の、まあ、さっき夢みたいな話がありましたけど、
はい、
そこら辺で何かこう自分の中であったのかなと思うんです
けど。なるほどですね、うん、そうですね、うん、すごいしんどい時は、うん、もう50元で1週間過ごさなければいけなくて、でも次のルーキンが、
はい、
その1週間後のめどが、うん、立ったりも
う
するんですね。そうすると
週間50元だと、ね、まあ、そうですね、結構しんどいですよね、
はい、しんどいけど、
はい、
別に、なんか餓死して死んでしまうわけでもないですし、希望がなくなるわけでもないですし、
なるほど、なるほど、
はい、なんか途中で本当にお金が、はい、キャッシュが切れて、
うんうん、
死んでしまったら元も子もないんですけど、
うん、
あんまり簡単には人間は死なないんじゃないかなっていう自信がついてしまった。
なるほど。じゃあそこら辺はなんか結構あんま、はい、なんていうんでしょう、あんま深く考えないというか、なんていうんですかね。
そうですね、そうですね、
まあ、どうにかなるか、
はい、別に死なないし、はい、希望が消えるわけでもないし、はい、今は全然どういう道のりで成功に向かっていくことができるかは見えないかもしれないけど、
はい、
うん、頑張り続ければ、
うんうんうん、
結構その、メンターというか、
うんうん、
すごい役に立った大先輩の方が多くいらっしゃっていて、
なるほどですね、
はい、日本にいた時に例えば、
なるほど、なるほど、
同年代の、
うんうんうん、
一番最初にビジネスプランコンテストの入り口を通過させてくれた、
うんうん、
はいはい、その同年代の大学生の友達だったりとか、
うんうんうん、
あとそのアルバイト先で、ね、知り合ったおじいちゃん、すごい人格者のおじいちゃんだったりとか、そういう人たち、はい、が実際目をつむるとなんかその形が浮かんでくるんですね、
はい、
でこの人だったら何をこういう時はどういう何を言うんだろう、何をするんだろう、どういうふ
う
に考えるんだろうっていうことを考えると、なんかいろいろその、道が開けてくるというか。
なるほど。
一人の先輩が、
あ、うん、そこそこ、
はい、
いや、その時まあ自問自答しながらそのメンターの人となんか心の中で会話して
た、ね、まさに自問自答ですね、はい、実際聞いたりもしますし、はい、その人たちが持っている、
うんうん、
そのソーシャルネットワーキングサービスのページを見たりとか、
うんうん、
結構役に立った、先輩が大好きな座右の銘が、
うんうんうん、
成功まで頑張り続ければ誰でも成功できるものだ、
うん、なるほど、
はい、
いや、その通りですけどね、
というのがありました。諦めたら 終わりですし、うんうんうん、諦めることが一番の失敗というふうに考えてましたね。
なるほどなるほど、はい、じゃあやっぱ周りの人にこうやっぱ恵まれてたというか、
そうですね、
実際ね一人でやってたのかもしれないですけど、今のお話聞いてると実はまあ一人じゃなかったのかもしれないですよね。
そうですね、そうですね、はい、
なるほどなるほど。
実際戦場に立ってるのは一人ですけど、指導者が多かったですっていうことです、ね、はい、そうですね、
でもまあね本当ねここまでよくこう頑張りまさに頑張り続けたっていう結果が今の、
ね、はい、そうですね、そうですね、はい、
つながってますよね。
はい、スタート時点を通過すること、なんかちょっと道が見えてきました。
なるほど、なるほど、はい、10年にして
差が若干減って、はい、
なるほどですね、まあ、10年にして初めてのスタート切れたっていう、
そうですね、そうですね、遅い、遅いですね。
いやいやいや、本当すごい尊敬しますね。なんかいろいろ賀来さんとお話してると、
はい、
やっぱなんていうんでしょう、学習能力というか、まあ、知識欲みたいなものが高い方なのかなっていう気はしていて、
はい、
まあ、やっぱりまあ失敗というか、まあ、経験したことをノウハウにして、
はい、
まあ、次の仕事に生かそうというか、
はい、
そういうようなあの意欲を非常に感じるんですけども、
はい、
そこら辺はなんか意識してやられてることなんですか？
そうですね、そうですね、うんうんうんうん、結構あの私が重視している、
はい、
あの人間の基本的なスペックは3つあって、
うんうん、
1つは信頼性ですね、要はちゃんと、裏付けのあることを言うか、うん、
その
言ったことを実現できるか、
うん、
信頼性のところと、あと行動力ですね、
行動力、
はいはい、その頭でっかちで考えがすごい多くて、
うん、
でも行動に移せない人も多くいるので、
は
い、
そう、
行動をしなかったら何も結果を作り出すことができない、
うんうん、
で3つ目は学習能力です。
なるほど、
要は新しい、別にあの学校の点数を高く取ることができるかの学習というよりも、新しいことに触れたときに、どれだけいち早く自分のものにすることができるかっていうところの学習能力ですね、はい、
なるほど、はい、なるほど、
そうするとそうですね、かなり重要視している能力の一つですので、
うんうんうん、
あの意識して、周りからできるだけ、
うんうん、
できる限り吸収する。
なるほど、はい、なるほど、
まあ、その一旦受け止めて、
うんうんうんうん、
これは自分に合わないなと思ったらまたその排泄すれば、うん、その出せばいい、
ね、
出せばいいですし、これは自分のためになると思ったらもうあの学習して吸収する。
はい、なるほど、
はい、
なので、まあ、そういうあの姿勢がなんかあの御社 の, その社員教育とか、
はい、
例えば採用とかに関しても、はい、結構なんか紐づいてるんじゃないかなって今お話聞いてて思ったんですけど、はい、そこら辺はやっぱり社員を採用されるときとか意識されてる感じですか？
ああ、そうですね、そうですね。で私たちは積極的に新卒を採用してます、
うん、
新卒って全く経験がなくて、
はい、
で実際そうだったら会社を離れるかもしれないし、
うん、
結構リスキーな人たちと、
ね、
まあ、中国では特に、
はいはい、日本
だと、まあ、安定して一つの会社であの仕事をし続けるという文化があるんですけど、
はい、
中国はそれがまだない状態ですので、
うんうんうんうん、
でも新卒を採用するというのは、その比較的に伸びしろを持っている人を採用することができるんです。
なるほどですね、
はい、経験はないかもしれないけど、
うんうん、
その短期的にその伸びしろを、う
んうん、まあ、
会社でそのまま現場にその投げ込むこともしますし、でものすごい大量な情報を与えて
あ
のすごい疲れてる状態で処理をしてもらわなければいけないような場面にもあの出会うんですけど、
はい、負荷かけるみたいな感じ、ね、
そうですね、はい、
うん、
はい、でも気持ちは素直ですし、
うんうん、
素直な気持ちとい
い、ね、
その伸びしろが、
うんうん、
その人たちのすごい魅力的なところだと思ってます。
うん、は
い、で逆に経験者とかを採用すると、
はい、うんうんうん、
その実際伸びしろがあまりなかったりするかもしれませんし、
ね、
その素直な気持ちがないと、
はい、
今はできるかもしれないけど、
うんうんうん、
その5年経ってももっとそのパフォーマンスが増えるどころか、
はい、
減る可能性もあるから
ありますね、
はい、
なるほどなるほど。そういったなんか人間を見る目というか、なんかそういうところがね、なんかお話聞いてるとやっぱ今まで結構厳しい経験をご自分でされてるから、結構そういう洞察力はお付きになってるんじゃないかなっていう気がしますけどね。
はい、まあ、私も全く左も右も分からず、
うん、
広告業界のもう分からない状態からこの業界に入ってしまってるから、
いやいやいや、
はい、なんでその、まあ、真摯な気持ちと、
うんうんうん、
行動力、
うんうん、
ちゃんと行動することと、
うんうんうん、
あとその学習能力、この3つさえ持ってれば解決できないことはないと思ってます。
なるほどですね、はい、非常にいいお話ありがとうございます。
はい、
はい、ちょっと時間が来てしまいましたので、
はい、
もう少しお話聞きたかったんですけど、最後にですね、今後の目標というか展開というか、
はい、
そういったのはお気持ちでもいいんですけども、
なるほどですね、
はい、はい、
そうですね、うんうん、で会社はもちろん発展する売上の目標があるんですけど、実際私たちがその、仕事をするにあたって共有している目標は3つあって、うんうん、1つは、うんはい、受けた仕事をすべて完璧にこなすことが目標1です、うんうんうんうん、目標2は、クライアントが急性ブロックと一緒にすることにあたって、うんうん、クライアントが成功することができる、はい、ことです、うんうん、で3つ目は、ここで働く社員の人たちが幸せに仕事をすることができるということです。
うん、なるほどですね、はい、素晴らしいですね。そこまでいければ 100%
と。そうですね、この3つの目標さえ達成できれば、うんはい、会社の基盤は揺るがないかなと思ってます、
うんうんはい、なるほど、素晴らしい話ありがとうございました、毎回ね本当思いますけども、20分って本当にあっという間に終わってしまうんでですね、はい、本当にもっと聞きたい感じでありますけれども、はい、いろいろ、まあ、僕自身も日々こう悩みながら、はい、生きてますけども、は
い、一緒に頑張りましょう、
一緒に頑張りたいなと思いますので、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします。
これからも、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。リバイア、それは海外から日本語のポッドキャストを聞けるアプリ。
リバイア、それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。
リバイア、それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。
私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ LIVAIA で検索。リバイア。